4月22日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今週は自力整体その後の報告、話の流れで愛聴しているポッドキャスト番組おっさん FM のお菓子の話題に乗っかり、アイスのネタから高松旅行へ話は流れ、そして先週届いた動画撮影用カメラ DJI オズモポケット3で遊んでいるという近況報告まで、今回も自由気ままに雑談を楽しんでいます。
ちょっと風邪ひいちゃって、
はあ、そうなんや。
声がちょっと出にくい感じです。
いやー、子供から移った感じですか？
そう、子供から移ったんですよ。やっぱりなんか子供から移るんですね。結構自分は丈夫やから大丈夫やと思ってたけど
はいはいはい、
もうこの数ヶ月で胃腸炎も移ったし、う
ん、はいはいはいはいはい、
今回の咳も移ったし。
うわー、たまちゃんはもう治ってるんですか？
まだね、同じような咳してますね。
しんどい、しんどいなじ、なんかね、自力整体のその後なんですけど。
お、その後があった
あの、やってるのは変わらず、ずっと、あの、巻き型改善の、あれなんですよ。
ぐるりんってやるやつ。
そうそうそうそう。あれで、2週間ぶりにマッサージに行ったんですけど、
はい。
なんか劇的に違うって言われました。ほんまになんかめちゃくちゃ柔らかなってるって。
マジで？
マジで。確かに、その、触られてる途中も、やっぱり前までは痛いとか、硬いとかっていうのが、自分でも分かる感じであったんですけど、
はいはいはい、
もう、すごい柔らかなってました。なんか、触られてても分かる感じ。
すごい。2週間で？
2週間で。だから、自力整体をちゃんとやり始めてから、そんなに、そこまで経ってないような気もするから、2週間以内なんですけど、なんか肩甲骨周りとかが、そう、すごい違うって言われました。
すごい。え、肩甲骨にも？
あ、肩甲骨に、
肩甲骨か。
そう、もう肩周り全部っていう感じです。
すごい
すごい、あれすごい効く。
嬉しいです、私まで
他のとこもやったら、
まあ、やったら多分、うん、そうやと思う。まあ、あの動きがどこででもできる動きやから、こまめにやって、より多分、そうそうそう。もうちょっとなんかね、その下半身周りやったら場所選んだりとかするじゃないですか。
そうですね。寝転がらなあかんかったり、ね。
そうそうそうそう。うん。でも本当に、あの、立ってても座っててもなんかしながらとかでも、その腕ぐるんって回すだけやったらできるんで。
わー、よかったですね。
すっごい、なんかね、私本当に、鬼のように硬い部分とかあったんですよ、肩周りとか、はい、もうそこがマッサージ中触られてても、うん、なんかすっごいでっかい石みたいなあるみたいなのが分かる感じだったのが、うん、それがなくなってて、
すごい、
すごい、これはね、いいですよ。
なんか私も今回の妊娠では、
うんうんうん、
あの、むくみがまだ全然なくて、
もうね、後期やったら結構むくんでておかしいないのに。そう
そう、前とかもむくんで結構自分でも触らんでもわかるぐらいむくみを感じてたんですけど、
うんうん、
全然むくみがないのは自力整体のおかげかなと思ってます。
すごい
流れてるってことなんですかね。
ねえ、うん、ほぐれるのが大事ですよね、多分。
そうですね、本当に巡ってる感じがありますね、ちゃんと
私なんかそれに加えて、あの、マッサージガンをやってるから、
うんうん、
マッサージガンもすごいんですよ。
マッサージガンもいいですよね。
マッサージガンの威力も今すごい、それもマッサージを、あの、施術を受けに行って感じるんですけど、あの、下半身は自力整体私何もやってないんで、全部マッサージガンのおかげなんですけど、うんうん、もうなんかね、お尻が鬼のように硬くて冷たかったんですよ、私前までずっと座りっぱなしやから、
硬くて冷たいお尻
それがね、それもめちゃくちゃ柔らかになりました、マッサージガンのおかげで。もうなんかお風呂上がり、
お 風呂上がりのお尻にもう、
そうそう、ドドドドドドドドドドドドやっててで、なんかそのマッサージガンを最初にやり始めた時はやっぱ痛いんですよ。
うんうん。
でもどんどんその痛みもなくなってきて、だいぶほぐれたかなって思ってマッサージに、人間の手でやってもらうマッサージに行った時に、もう本当にふやふやになってんなって思いました。
すごーい
これね、これはどんだけマッサージ通ってもなかなか解消されなかったんですよ、この硬さは。
うんうん。
もうでも本当ね、ガンというあのもう強制的なあの威力みたいな、あれを
毎日やってるんですか？その
でもね、2、3日に1回とかでもすごい効きました。
へー。
最近はなんかよく効くなって思って毎日にしてますけど、
うんうん、
なんかそこまで一生懸命やってなかったけどすごい改善が見られたので、
わ
ー、うん、で単純にあの体重は何にも変わってないんですけど、サイズダウンされましたって聞かれるぐらいすっきりしたんですよ。
もう体重じゃないですもんね。
そうそう
大事なのって
本当そう見た目なんでね。
そうそう、すごいすごい、
うん。でなんかね、私お腹が硬いっていうのも前から
言ってましたね。
言ってるじゃないですか。それも、うん、お腹も全体的にすごいほぐれて、で横隔膜とかもすごい硬いって言われてたのもすごい柔らかになったから、あの全体のコリっていうのは取れたんですけど、それが取れたことによって、うん、自分の今悪くしてる場所っていうのがより分かりやすくなって、
うんうん、
もう胃腸がすごいダメです、私やっぱり今。
あ、そうなんですか。
うん、なんかね、前は全体を張ってるからどこが硬いとかじゃなかったんですけど、今筋肉とかコリとかをほぐして柔らかい状態になったけど、胃と腸の内臓の硬さがより分かるようになったんですよ。
へ
ー。もうすごいなんかゴリってしてるみたいなのが、もうこれいいですねっていう形が分かるぐらいのがあって、
へ
ー。そうそう、なんかそれはね、内臓直していかんとあかんなって思いました。
なんかそういう内臓に効く自力整体とかもあるんで。
いや、それ言ってたもんな。やったらって言って。
うん、
なんか基本的に、その、うんうん、体の悪いところがある場合は、
うん、
四つん這いになってみるっていうのが自力整体の教えで。
はいはいはいはい。膝とか立てて四つん這いってことですか？
そうそう、膝とか立てて、つま先も立てて四つん這いになって、
うんうん、
四つん這いの状態で体を回すんですよ。
うん、体を回す。
そう、四つん這いの状態でこう体をこういう風に、
ああ、そういうことね。
ぐるんぐるんって回していくと、
はいはい、はい、うん、
それだけでもすごいね、楽になるんですよ、体が。
なんでや。
なんかやっぱ。背骨にすごい負担がかかってて、頭もずっと支えてるし、はいはい、寝てる時も内臓の重みで背骨にずっと負担がかかってるんで、
はいはいはいはい、
なんかこの背骨を通ってるいろんな神経とか、そのなんかが詰まってたり、背骨の間のところがなんか、こう、凝り固まってたりするのをほぐすことで、
はいはい、うんうん、
なんか全体的に良くなるみたいな。
へー。
すごいざっくりしてますけど、でも、本当に、あの、腰痛とかにも効くし、もちろん、おすすめ、うん、おすすめです。四つん這い体回しって言うんですけど。
そのまんまそ
のネーミング。あ、そうなんや。あ、じゃあ、なんか、大事なのは背骨なんですね。じゃあ、その場合、ほぐすというので。
自力整体の人は、割と、うつ伏せ寝とかも推奨してるんですよ。
うんうんうん。
うつ伏せで寝ることで、こう、背骨を解放するっていうか。
じゃあそこにすごい負担が、まあ、かかってずっと溜まってるものがあるっていうことなんですね。
うん。
重みというか、まあ、背骨付近の負担をほぐすことによって内臓とかも楽になるよってことですか？
そうですね。
へえ、すごい。めっちゃ内臓疲れた時に、あの、仰向けとか横向きとかしんどいから、うつ伏せで寝ることって昔からよくあったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。あ、ないですか？
ないない。
え、ない
ないない。
そう。なんか、うつ伏せが気持ちいい時はありましたけど、内臓とあんまり関連して考えてなかった。
あ、もうなんかね、完全に内臓が疲れてるなっていう時に私、うつ伏せで、うつ伏せじゃないと寝づらいみたいなのもありました。
あ、じゃあ、そう、 そういうことなのかな。
じゃあ私は余計にそういうのが顕著に
もしかしたら
分かるから回したらいいのかもしれないですね。
ちょっとまあ四つん這いになってみてください。
まあなんかいろいろピンポイントのやつとかもあるやろ
う
し、
あとはやっぱその消化器系とか内臓はもう自力生態プラスその自力生態の人が推奨してはる、18時間断食、胃腸を休めるっていうのはすごい言うとありますね。
なんか確かに最近めっちゃ食欲ある時と何も入れへんなっていう時があるんですよ私。昨日のお昼とかも全然お腹空かなくて、
なんかあんま食べてなかったですもんね。
そうそう、外に出てたっていうのもあったんですけど、お昼ご飯結局プロテインと柑橘系のやつまるっと一個食べるみたいな感じだったんですけど、全然お腹空かなくて、なんか前まではちゃんとご飯の時間にご飯食べんとみたいなのがある私なんですけど、
そうですよね。
でもなんかそのお腹空いてない時に無理やり入れん方がいいなって最近はよく思ってます。
そういう体のなんか、ね、訴えなのかも、ね、
そうそうそうそう。
共通の友達のののかちゃんも、ヒロナを聞いて自力生態に興味を持ってくれました
。いやいや確かにみんなした方がいいですよ。
タイミングもね。
そうそうそうそう。
あ、そういえばこれ前言ったっけ、おっさん FM の
長山さん
が、自力整体10年ほど前にハマって毎晩やってたのを思い出しました。
本当ですか。
なんかそういう人、ちゃんと知ってた人というか、やってた人が、
10年前って結構、
あ、でも C さんもそれぐらい、
ちょうど同じぐらいの時期にハマってたんです
ね。
一緒に。
そう、C さんもトントやってなかったんですか。
たまにそのワンポーズとかはやってましたけど、その定期的に習慣づけてやってはなかったです、長いこと。
なるほど、なるほど。
その1時間半とかっていうやつですね。
そうそう、1時間とか1時間半とかやってはなかったですね。
長山さんとかめっちゃやってそうやもんな。
そうなんや。
すごいいろんなチャレンジをしはるから。
そう、チャレンジしはるから。
いろいろ試さはるんですね。
今ずっとルナサンダルでジョギングしてはる、トレランとか
も。え、何ですか、ルナサンダルって。
草履みたいなんで、山走るやつ。
ああ、へえ。
ペラペラの。
はいはい。
あれをず
っと。それで走ってはるんですか。
なんか最近、月200時間走ってはるらしくて。200時間じゃ、200キロ、200キロか。
え、
月200キロ。
200キロ。
すごいですね。え、だって1日10キロ以上絶対走らなあかん。
そうですよね。
なんでそれをしてるかっていうと健康のためやんな。
なんなんやろ、ハマってじゃないんかな。
なんかその、多分ね、その自転車とかが趣味であったりとか、いろいろ、いろいろやらはる人なんですよ。でも、山の中で自転車で、結構大げさにこけて骨折をしはって。
わあ、そうなんですか。
で、自転車禁止みたいになったよね。
禁止になったから、
まあまあ、ドクターストップ的な。
その一旦そうなって、
それで走り始めはったんですか。
それで多分走るジョギング、一旦ね、その前はスケボーを始めたりとか、なんかいろいろしはるんですよ。
そうなんですね。面白い。
そう、多分体動かすっていうのをせんとな、みたいなのがあるんやとは思うんですけど。で、一回街の中を走るみたいなのを最初やって、で、山にたどり着いて、山でサンダルで走ることが多分楽しいみたいになってて。
毎日走ってあるんですか？
どうなんでしょうね。いや、
多分週に何回かとか、
なん
か
週5とかやってたとか。毎日走ってたら10キロマシなんでいいんか。週5とか。へえ、すごい。
で、なんかその、痩せんとっていう意識もあるんよね。
そうなんかな。
多分、健康維持とかも兼ねてはると思うんやけど、全然痩せへんらしくって、そんなに走ってんのに。
なんで？
お菓子ばっかり食べるからって言う
だけ。そうなんや。あそこは、そうなんですね。
なんかね、
お菓子はやめられへんのや。
全然痩せへんストレスからお菓子食べてしまうって言ってました。
だから多分体力はすごいついてきてるんやろうけど、なんやろな。
なんかさ、めっちゃ面白い。
うん、
しかもお菓子なんですね。ご飯じゃなくて。
うん、そう。なんかそのいい、ね、おっさん FM で本当に頻繁にお菓子の話しあるよね。なんか大人になってお菓子の食べ方が雑になったとかっていうので、
ポッキー2本ずつ食べるとかやってしまうと
か。ポッキーなんや。でもかわいい。
そう、クリスさんはハイチュウを
10分ぐらいで1本開けてしまった、
ね、しまったみたいな。
あ、でもそれの気持ちはわかりますね。ハイチュウってやばくないですか？
そう、考えなしに食べ始めるとやばいです
ね。なんか、なくなる前に次を掘り込んで
しまう。そうそうそう。口の中にハイチュウがない状態に我慢できなくなってしまうんですよね。
いや、ほんと良くないですよね。
よくない、よくない。ああいうのよく、ああいうお菓子よくないですよね。原型がないお菓子っていうか。グミとかもそうなんですけど。
そう。なんかやっぱね、大人になったら、その買うことのハードルがやっぱ低くなるじゃないですか。
そうです ね、
うん、まあ親に止められたりもしないし、
100円とかがね、もう、うん、
そうそうそう、
数百円がさらっと買えちゃうから、
ね、もうちょっとありがたがって食べてあったはずなんですよ、きっと。
確かに、確かに。
でも最近全然、Cさんは写真に送らないだけで結構食べてます？
そうです、そうです。私はあのお菓子は全然送ってないです。
でもなんか、あの、晩ご飯にお菓子食べてる時ありますよね。
たまに、その、気が向いた時に送るんですけど、うん、基本的に毎日お菓子は食べてます。
もうなんかその、キープせなあかんみたいなのあったじゃないですか、でも。あれは大丈夫なんですか？
はい、うん。いや、全然大丈夫じゃない。
アイスは食べてる？
アイスも食べてる。
アイスも食べてる。
なんかそのアイスは前に話してたあの高知県の久保田食品っていうところのアイスが、
うん、
うん、あ、この話しました
っけ？してない。
してない。
うん。
あの高知県に久保田食品っていうアイスのメーカーがあるんですけど、
うんうん。
へえ。
そこのアイスがすっごい美味しくて、
うんうんうん。
フルーツの入ったバーとか、クリーム系のアイスとか、はいはい、
うんうん、
かき氷系とかも一通りあるんですけど、あの、うん、添加物がほとんど入ってないんですよ。もうそのまんまっていう感じのアイスで、
うんうんうん、
それがすごい美味しくて、あの京都やったら八百市とかに売ってるんですけど、
はいはいはい、
あ、売ってるんですね、こっちでも。
そうで、生協でいつも注文して買ってたんですけど、
うんうん、
四国に引っ越したら普通に近所のスーパーでも久保田食品のアイスコーナーがあって、もう私感動して。常にもう、うん、あらゆる種類の久保田のアイスがいつでも買える状態になっちゃって、
うんうん、それやばいんじゃないですか。
そうなんですよ、めっちゃ美味しいんですよ。
いやいや、だいぶ毒なんじゃないですか。
そう、
まあ添加物ないとかはいいけどね。
そうそう、体にいいものしか入ってへんから。
でもだいぶ多分つきますよ。
砂糖はね、砂糖がやばいんですけど、
うん、やばいですよね、
うん、
だからもうその引っ越してきた1月から結構久保田のアイスはずっともうコンスタントに食べてて、
うん、一回も共
有してない。こんな時期に、こんな時期にアイス食べてる人いいんからめっちゃ霜ついてたりするんですけど、あ、とりあえずね、うん、めっちゃ美味しいんです。
わあ、まあそっち行った時は食べましょうじゃあ。
うん。
うん。
なんかちょっとまた違うんですけど、僕らはあの、はい、スーパー、高級スーパーのオリジナルアイスがあって、
うん。うんうん、
それめっちゃ高いんですよ。1個500円ぐらいするんですけど。
おースイーツの値段や。ケーキの値段や。
うん。
でもなんかその、たまに買ってしまったよ。なんかそれが、結局それが一番美味しいかなと思って。
ああ、確かに。
市販のやつ
だったら。この辺で買うんやったら一番美味しいし、一番高級やと思う。
うん、
クリーミーな感じですか？
何でしょう。
なんだろうな。なんか味も、その季節ごとに増えたりとか、
うん、
基本4種類とか普通 の、 そのカップのアイスなんですけど、
うんうん、
あるんですけど、
バニラと抹茶とチョコと
あとまあラズベリーとか、
うん、ラムレーズンがあって、
あとなんか桜とかもやってる、
桜やったっけ、いちごやったっけ、なんか本当に季節 の、 あの果実をスーパーやからスーパーの中で作ってるから、
あ、あそこのスーパーで、
そうなんかオリジナルブランドみたいな、
うん、そんなあるんや、そう
実際多分ほんまにいい果物を使ったアイスやから、多分そこまで賞味期限とかその流通を考えてなさそうなんで、もうその場で売るだけを作るみたいな感じやから高いんやと思うんですけど、めっちゃ高いんですよ。なんか本当普通のバニラとかよりそういう季節の果物入ってるやつとかもバカ高いんですよ。
ちょっと値段上がったりする。同じブランドというか。
でも、もうほんまにその、それを使って
美味しそう、
うん、めっちゃなんか質が高い。
たまにしか買ってないけど、うんうん、なんかこれは、しかも結構やっぱなくなるんですよね。もうこの味今日はないです。行ってもないわとかあるから、まあちゃんと売れてんやなと思って。
うん、あそこ高くても、ね、買う人めっちゃいるんでね。うん、
確かに。じゃあ今度お邪魔した時ぜひ。
うん。いや、ほんとね、あの、うん、やばいですよ。
やばそう。
やばいやばい。そう、だから来月ね、実際、宿を予約して行くという話になったじゃないですか。
はい。
はい。我ら高松に向かいますが、板井さん、ゲストに一回出てくれた板井さ
ん
が、うんうん、いいな、俺も行くぐらいの感じで
、めっちゃ嬉しいんですけど。
板井さんと夫婦2組で高松にお邪魔します。
うん、私ね、萌子ちゃんに会うの初めてなんで。
ですよね。
そう、めっちゃそれも楽しみです。
ね、そう、その旅行とかもあるからっていうのも全部含めてなんですけど、私この一週間ずっと、この間届いた動画撮るカメラをいじってて、沼にはまってました。
どうですか？使いやすいですか？
使いやすいし、編集が楽しいです。
へー。
あのね、色味を調整するっていうのが、はるかに、なんかこう、好きなようにできる幅が広がるんですよ。ひとしきり、YouTube でまた私、動画編集のことを説明してくれる YouTuber のやつを聞くみたいな感じで、なんかこの一週間、本当にそれしかしてないぐらいの感じあって、だいぶちょっと知識が増えたんですけど、もうなんかね、私そういうとこあるなってやっぱ思いました。去年は去年でずっと家の間取りのこと考えてたじゃないですか、
う
ん、家作りね、
そうでした、そうでした、
そう、それと同じぐらいちょっとこの1週間は動画編集のことをやってました。あの C さんは動画とかをカメラとかビデオとかを撮影してみたいなとかっていう経験ってあります？
いや、もう子供のその動画撮るぐらいですね。
子供の動画は iPhone とかでいいですから。
iPhone で撮ってます。
ですよね。なんか、うん、iPhone とかスマホ以外のカメラ、ビデオみたいなとかってあんま
使ったことない。あ、全然動画は撮ったことないです。
じゃあ、カメラの場合、写真の場合、老元像とか、言葉とかも聞いたことない
です。全然わかんないです。
ですよね。いや、そう。私もそうやったんですよ。
うん。
帽子は結構カメラ、趣味で、普通にオートで撮るとかじゃなくて、オートでは撮ってんのか。
撮ってない。
オートじゃなくてマニュアルで撮って、うんうん、で、なんかその、写真を撮り方とか保存の仕方とか全部ちょっとその手間がかかる方法でずっとやってる人やったんで、うん、その老元像っていうやつとかも前からやってるのを旗から見てて、なんか老元像というものがあるんやなぐらいの知識は私にもあったんですよ。
はい。
老元像説明できます？
あ、なんかその写真の話、今ちょっと軽くパッと説明して、老元像っていうのは、まあそもそも老データっていうのがあって、写真を撮った時のデータで、うんうん、もう1枚の写真にもう10メガぐらいのデータがあるんですけど、
はい。
写した写真のデータそのまんまの状態、まあ、ローやから生ですよね、
うん、
状態があって、それを元に色味調整とかをすると、あんまり元の素材の良さが損なわれない状態でアレンジができる、
うんうん、
だからそういう風な元のデータを取るっていうのがロー撮影っていうやつ、う
ん、はい
はい、でロー現像っていうのはその加工するっていう処理なんですけど、うん、伝わります。
わかりました。 その加工までを全部自動でやってくれるのがオートですか？
そうですね。だから JPEG っていう状態で出てきたやつはもうすでに加工されたやつなんですけど、
うんうん、
普通に写真撮ったら、まあ、iPhone とかでもそうですけど、JPEG で圧縮された状態で出てくるんですけど、
はい、
その元のデータのまま撮影して元のデータを自分で処理するっていうのが RAW 現像っていう手続きというか処理なんですけど、
はい、
RAW は LAW、
うん、R
R RAW、
そう、生の RA ですね。
RAW
で RAW って読みます。
はい、
うんうん、そうそう、それが写真の、何でしょう、こだわる人はそれをするっていうのが割と当たり前っぽくて、はい、
そうなんや。
でそれと同じように動画もそういう元のデータを加工する前提で撮るっていう撮影方法っていうのが結構当たり前の世界らしくて、
うん、
そう、なんかね、その映画とかもミュージックビデオとかそういうのも全部そうなんですけど、なんとなく色味がすごい綺麗とか、ちょっとなんかフィルターがかかってんのかなみたいな、カラーフィルターかかってんのかなみたいな感じで見えるやつってあるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
あれって結局全部それやったんやっていうのを知った1週間でした。
へえ、
うん、
まあ、手作業で処理を加えたっていう。
そうそうそうそう。
ほうほうほうほう。
でロー現像の時はあれですか、写真はすごいこう色味が薄い状態ですか？
そうかな、
うん、なんかね、その動画の場合はまあ、ローの状態で撮影するっていうのも、映画とかそのテレビとか、そうすごい映像凝ってるところでは使われてることもあるかもしれないけど、ものすごいデータ量になるんですよ。一枚一枚ローで撮るっていう、うんうん、その動画になったらもう何テラバイトみたいな感じの、保存するものが必要になるからなかなかしないらしいんですけど、ローと、普段 iPhone とかで撮ってるそのオートの状態の真ん中ら辺の位置づけとして、ログ撮影っていう、ログって LOG でログなんですけど、
はい、
ログ撮影っていうそのカラー設定をカメラ側でして撮るっていうのがあるんですよ。
うんうん、
でそれとかももう色があんまりついてない状態、本当にカラーグラデーションじゃなくて白黒のコントラストをすごい、正確に残すみたいなデータになってて、
うん、
なんかパッと見はめちゃくちゃ薄ぼんやりした動画になるんですよ。
へー。
でもなんかね、それって結局白から黒の細かなグラデーションをちゃんとありのまま残してくれてるから、それに色を乗っけた時に白飛びとか黒飛びっていう部分が避けれる。だからすごい綺麗なグラデーションで色が乗せることができるんですよ。
へー。
そう、
YouTube で見た分かりやすい料理の例えが、
あ、そうですね、ログ撮影を説明してくれてる YouTuber が言ってた例え話で、
はい、
iPhone とかそういう気軽に撮ってるオートの状態がカレーだと表現してはって、
うん、
カレーライス、
カレーライス、カレーライスのカレーね。でさっき帽子が説明してくれたローの状態は、カレーを作るにあたって人参とかじゃがいもとか材料があるじゃないですか、
うん、
それがもうゴロッと野菜の形のまんまある状態がローなんですよ。ローの場合はその具材を使ってカレーにすることもできるし、シチューにすることもできるわけですよ、
うんうんうん、
お味噌汁とかもいけるし、なんかもうすごい自由度が広がるわけですね、その原材料だけの状態やと、
うん、
で動画でログ撮影する場合っていうのは、そのローの原材料を切って、水につけて今からさあ煮込むぞっていう時ぐらいの感じらしいんですよ。
へ
ある程度処理はされててデータ量軽くなってるけど、味付けは好きにできるよみたいな状態。
あ、
うん、
野菜がそのまま送られてくるか、
うん、そうそうそう、
この調理のするための素材ですよって、うん、送られてくるか、
ミルキットや、
違う、そうそう、ミルキットみたいな感じ
その違いぐらい、
そうそう、
ある程度用途は限られるけど、
うん、
でも 味の加工はできる。
そう、加工は
できる。わかりやすい、わかりやすい。
そう。だから今まで私、その Vlog は iPhone で撮って、一応編集をして Vlog としてあげるみたいなしてたんですけど、それはカレーライスにちょい足し調味料をしてるぐらいの感じだった
わけです。なるほど、なるほど。
でもこれからはカレーライスじゃないものだって作れるよっていう状態になったわけですよ。
お
ー。ということを楽しんでます。
それはだいぶ可能性が広がりましたね。
うん、そう。で、
まあ、見てる方は分かんないですけどね。
ね、そうそうそう。あんまりね、言うても分かんないんやけど、
工程を知らんからね。
うん。完成したものを見ても、やっぱりそこまで分からんくって、うん、本当にそれを知ってる人じゃない限り、なんかすごい色鮮やかになったなとか、ちょっと色味変わったなぐらいにしか分かんないんですよ、多分。完成したものを見てる側は。うんうん、Vlog を今まで編集してた時に、こういう感じの色合いにしたいけど、このカラーにすると、他の色味がなんか変になっちゃうなとか、うまくやりたい色味にできないみたいなのはあったんですよ、ずっと。
うんうん、
今 iPad で動画編集をしてるから、iPad のアプリの LumaFusion っていう動画編集アプリの中に入ってるカラーセットみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
なんかこのカラーセットあるけどあんま使えへんなみたいなとかいっぱいあったんですけど、
うんうん、
それがログ撮影の素材を調理するときにはこれ使えるようになったみたいな感じがあるんですよ。
へなんか使いにくい調味料が、
うん、そうそう、
いろいろ選択肢が増えたみたいな、
そうそうそうそうそう、
調理器具とか、
うん、っていうのをね、なんかそれをいろいろ試すっていう動画を昨日アップしたとこなんですけど、
あ、 YouTube ですか？
YouTube で、
そうそう、あ、そうなんですね。
植物園にログ撮影を試しにこういろいろ素材を取りに行って、で植物園を歩いてるだけのやつなんですけど、うん、その十何分かの動画の中でいろんな色味を試してるっていう動画を、
へー、
iPad とパソコンとテレビで再生した時もやっぱちょっとそれぞれ違うんですよ、見え方が、
うんうん、
でそれを確認するためにちょっと自分のカラーサンプル的な意味で YouTube にアップしました。
へー、
うん、面白い。
僕はちらっと見たんですけど、もうこれ機材のプロモーション動画みたいな、はい、機材というかアプリ
と、うんうんうん、そうですね、はい。あとなんかね、フレームレートっていうのも、単語として動画ってあるんですけど、うん、
はいはい。
なんか、それに関しても私この一週間で、あ、そうなんやっていう学びがあったんですけど。
あ、そうなんですね。
うん。Vlog とかを作ってると、カメラをこう、横に振った時に、すごいカクカクして見えるのと、スムーズにぬるっと見えるのとってあるじゃないですか。
あります、あります。
例えばスポーツの番組とかやったら余計わかりやすいんですけど、カクカクしてるとちょっと目が疲れるとかあるじゃないですか。
うん、
だからぬるぬる動いて、実際の自分の目で見たように見たいみたいなこともまああるじゃないですか。
うんうん、
で、旅行の Vlog 作ってる時にそっちの方がいいかなって思ってたんですよ。
うん、
で、フレームレートっていうのは動画って写真一枚一枚のつながりじゃないですか、言ったら。パラパラ漫画と一緒で。
はい、
1秒間に、24枚その写真があるか60枚写真があるかでカクカク具合とヌルヌル具合がこう変わってくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからスポーツとかの、番組っていうのはだいたいその60とかでヌルヌル動くように撮られてるんですよ、フレームレートが、
うんうん、
でも映画っていうのは24らしいんですよ。
あ、ですね、私もいつもその
うん、
字幕作るとき24フレー、
うんうんうん、
もしくは26とかですね。
なんかね、そっちの方が映画として見慣れてるし、なんかぬるぬる動くと逆にちょっとチャチくなったりとかするんですよ。
そうなんや。
で、テレビは30なんですよ。
あ、
だテレビの方が映画よりぬるぬる動いてるんですよ。
うんうん、
なんかその方が、ロケ番組とかもそうですけど、24やとちょっと背景がカクカクするのが、30やったら 自分の目で見た感じとそんなに変わらない感じでぬるっと動いてくれるから目が疲れないっていうのもあって、そういうねフレームレートの設定っていうのも私今まで全然気にしてなかったから、
うんうん、
私今持ってる iPhone は iPhone12 の Pro Max なんですけど、
はい、
これで MAX で撮れるのは 4K の60フレームレートやったんですよ。
あ、フレームレート変えれるんですか iPhone で撮れるんですよ。知らんかった。そうなんや。
でそう、 iPhone のカメラの設定でフレームレートも変えれるし、 4K か否かっていうのも全部決めれるようになってるんですけど、やっぱ 4K で60で撮るってなったらすごい膨大なデータ量が必要になるから、ちょっとしたものを撮っただけでも、まあ、データ圧迫するわけやから、 iPhone は iPhone 側で推奨するこれぐらいやったら軽いし いっぱい撮っても大丈夫やでっていうのがデフォルトであるんですよ、
うんうん、
で私そのデフォルトの設定のままずっと撮ってたんですけど、一回 MAX の力を試してみようと思って、それも撮ったやつを YouTube にちょっと前に上げてたんですよ、
うん、
そうすると確かにすごい滑らかで、
へえ、
全然綺麗。なんかどちらかというと、DJI のやつで撮ったよりか、あのリアルというか本当にあのそのまんまを切り取ってるみたいな感じなんですよ、
うん、
だから iPhone でそもそもログ撮影じゃなくてオートで色味とかも全部その iPhone 側で処理してくれたやつっていうのも十分綺麗なんですよ、
うん、
でも加工する楽しみがログすごいあってそうなんかね、そこら辺はちょっとねあの、違うなって、現実をそのまま切り取るっていうのは別に、まあ、それはそれとしてみたい なんか、
それは60フレームでは撮れへんの、その構図。
あ、ね、撮れます。
撮れるや
ん、はい、60フレームで撮って、なんかスローモーション加工みたいなシネマティックな動画を作りたい時、結構スローモーションって使われたりするじゃないですか、
うんうん、
スローモーションを入れる時に、ま、スローモーション機能、そういう撮影モードもあるんですけど、そうじゃなくて60フレームで普通に撮って、それを、編集の時にスローモーションのように加工するみたいな感じのが多分綺麗なあの編集の仕方なん で、うん、でその時に24フレームしか撮ってなかったらスローモーションカクカクしちゃうんで、
そっかそっか、
そう、他の部分普通にこうスローじゃない部分が24の時にそこにスローモーション映像を挟もうとしたら、そこは60フレームで撮ったやつをスローにするっていう作業が必要やったりとかするっていうのもこの1週間で学びました。
なるほど。じゃあ60で撮っとかな、うん、素材がないってことです
ね、うん、あ、そうそうそうそう、うん、あのスローモーションを挟もうとしたらね、
うんうん、
普通の Vlog 街歩きとかやったら全然24か30で大丈夫っていう感じ。
そっか、
うん、24の方がやっぱデータ量が軽いのでいっぱい撮れるっていう、そういう話ですね、うん、なんで高松旅行は多分24で撮ると思います。
めっちゃ楽しみです。
いやー、のめり込んだこの1週間は。他の更新何もしてない。もうなんかブログとかを結構、声日記とかブログとかを割と更新するようになってたの全部止まりながら。
ハマってますね、
はい、
勝ったしね、
勝ったしね、うん、で最初にちゃんと使い方を把握してないとどんどん素材ばっかり溜まっていっちゃうじゃないですか。
あ、えらいえらい、そうですよね。
もうね、こまめに撮ってこまめに編集してアルバムのように残すみたいなのができるようになったので、
うんうん、
はい、ちょっと落ち着きます。
大学生の時にずっと映画の方向に進みたい友達がいて、
はいはい、
なんかその子のカメラで友達と一緒に世界の中心で愛を叫ぶのパロディみたいなのを撮ったんですよ。
もう、もう、もう、もう、撮ったんですね。
もう恥ずかしい。あれどうなったやろうって思いまして。
石井さんは役者として？
そうそうそう。
え、何役ですか？
いや、主人公の役ですよ。
あ、もう、じゃあ、病気になって
死ぬ。そうそうそう。 ほんと10人ぐらいでやってたんで。
なるほどね。結構じゃあ、もうみんな重要な役や。
あ、もう取り切ったんですか、それは。
いや、そんなね、取り切る
とか。シーンだけとか。
そう、シーンだけです。
うん
うん、あ
パロディっていうことはなんかふざけ
てパロディってかまえ。いや、割と真剣やったんですけど。あ、
真剣。真剣なほど恥ずかしいです
ね。カバーそうそうそう。めっちゃ恥ずかしい。あれどうなってるの
めっちゃ見たい。
YouTube 探したら。
あるんかな
探されてたりして。
無許可で。
いや、まあでも本人も嫌かもしれない。作った本人も。
ええー、面白い。
何やったやろな、あれ。なんかみんなで主題歌歌ったりして。
え、どんな、ど
ぜそんなシーンないっすね。
え、そのシーンは盛り上がるシーンだけってことですか？
うん、多分、ほんまに。全部じゃないですよね。なんか、ちょこちょこ。
やってないな。
え、それはその撮ってその子が編集とかをやってみたいな感じなんですか？
もう何も見てないです。もう撮ってただけその子が
そうなんや。
そう、どうなったか完成形とかも見てないんですけど。
見たいですよね。
まあ、素材
いやいや全然見たくないです。全然見たくない。
そんな遊びしましょうか。
いや、それ
なんかの、カバーみたいな。
レポーターのふりして。
レポーター
食レポとか。
高松とか。
そっちそういう、そういう
系の。旅レポとか。
そういう系のやつ。
あ、でも来てくれる、めっちゃ楽しみです。
いやー、ほんとほんと。行くの楽しみ。後語りです。今回の収録では C さんが風邪をひいていて終始声が辛そうでした。申し訳なく思って短くさっと終わろうと言いながら収録開始したのですが、話したいことが尽きずに今回も長尺になってしまいました。実はお便りフォームにメッセージも投稿いただいてたのですが、収録時間の都合により申し訳ないですが、今回はこの後語りでご紹介させていただきます。まずお一人目の匿名の方、ヒロナンで話した内容についていろんなことに触れながら分量多めに感想メッセージをくださっています。その中で私の名前について気になっておられるようなので、それだけちょっとお答えしておきます。藤原ヒロというペンネームは本名からなのかと推測をされていて、ヒロは裕福の裕という字で本名はヒロコでしょうかというご質問がありました。これはどこかで話した記憶があるようなないようなという話なので、ご存知の方もいらっしゃるかもですが、私のヒロという名前は本名とは全く関係がなく、ただ響きが好きだったからという理由だけで考えたものです。なので本名はヒロコでもないし、ヒロという音がない名前です。逆に藤原の方は私の旧姓で、デビュー当時は本名という理由で決めました。デビュー前は藤原ではなく泉という名前を使っていたこともあります。それもただ響きが好きだからという理由でした。そしてお二人目、ラジオネームヤムさんからのメッセージです。以前会長はメイド様を連載されていたと思うのですが、もう続編を書かれたりしないでしょうか。すごく面白いので結婚後の匠と美咲のイチャイチャがすごく見たいです。ご検討のほどよろしくお願いいたします。ということで、これはこのヒロナンでもかなり以前にお話ししたことがあるような話題なんですけれども、今のところ続編は考えておらず、メイド様は現時点ではあれで綺麗に終わらせてあげた方がいい作品だと思っています。いつか考え方が変わって続編を書きたくなる日が来るかもしれませんが、今は続編の予定は考えていません。でもそう言って今でも作品への期待をしていただけることはとても嬉しいです。メイド様という作品を楽しんでくださってありがとうございます。今回は以上になります。ヒロナへのメッセージはいつでも歓迎しています。お便りフォームやリスンのコメント欄、X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。